すると、その日の夕方、青ひげがひょっこり家へ帰ってきました。それは、まだ向こうまで行かないうち、途中で用向きが都合よく片付いたという知らせを聞いたからだと、青ひげは話しました。出し抜けに帰ってこられたとき、奥方はぎょっとしましたが、一生懸命嬉しそうな顔をして見せていました。さて、その明くる朝、青ひげは早速奥方に預けた鍵をお出しと言いました。そう言われて奥方が鍵を出したとき、その手の震えようと言ったらありませんでしたから、青ひげはすぐと感づいてしまいました。
おや、と青ひげは言いました。小部屋の鍵が一つないぞ。
じゃあきっとあちらの机の上に置き忘れたのでしょう、と奥方は答えました。
すぐ持ってこい、
と青ひげは怒った声を出しました。五六度あちらへ行ったりこちらへ行ったり、まごまごした後で、奥方はしぶしぶ鍵を出しました。青ひげは鍵を受け取ると怖い目をしてじっと眺めていましたが、
この鍵の血はどうしたのだと言いました。
知りません。と、泣くような声で答えた奥方の顔は、死人よりも青ざめていました。
何知りませんだと?と青ひげは言いました。俺はよく知っているよ。お前はよくも思い切って小部屋の中に入ったな。偉い度胸だ。よし、そんなに入りたければ、あそこへ入れ。入ってそこにいる奥さんたちの仲間になれ。
こう言われると奥方は、いきなり夫の足元に突っ伏して、いかにも真心から悔い改めた様子で、もう決してお言いつけには背きませんからと言って詫びました。この上もなく美しい人の、この上もなく悲しい姿を見ては、岩でもとろけ出したでしょう。けれどこの青ひげの心は、岩よりも金よりも硬かったのでございます。
奥さん、あなたは死ななければならない。今すぐに。と青ひげは言いました。
私、どうしても死ななければならないのでしたら。
と奥方は答えて、目にいっぱい涙を浮かべて夫の顔を見ました。
せめてしばらくお祈りをする間だけ待ってくださいまし。
仕方がない。7分半だけ待ってやる。だがそれから1秒も遅れることはならないぞ。と青ひげは言いました。
一人になると奥方は女の兄弟の名を呼びました。アンヌ姉様、アンヌ姉様御所です。塔のてっぺんまで上がって、兄様たちがまだおいでにならないか見てください。兄様たちは今日訪ねてくださる約束になっているのです。見えたら大急ぎで来るように合図をしてください。
アンヌ姉様はすぐ塔のてっぺんまで上がっていきました。半分気違いのようになった奥方は、かわいそうに始終叫び続けていました。
アンヌ姉様、アンヌ姉様、まだ何も来ないの?
すると、アンヌ姉様は言いました。日が照って埃が立っているだけですよ。草が青く光っているだけですよ。そのうちに青ひげが大きな剣を抜いて、手に持って、ありったけの割れ金声を出して怒鳴り立てました。すぐ降りて来い、降りてこないと俺の方から上がっていくぞ。
もうちょっと待ってください、御将ですから。
と奥方は言いました。そうしてごく低い声で、
アンヌ姉様、アンヌ姉様、まだ何も見えないの?
と叫びました。アンヌ姉様は答えました。日が照って埃が立っているだけですよ。草が青く光っているだけですよ。早く降りて来い!と青ひげは叫びました。降りて来ないと上がっていくぞ。
今参ります。
と奥方は答えました。そうしてその後で、
アンヌ姉様まだ何も見えないの?
と叫びました。
ああ、でも大きな砂煙がこちらの方に向かって立っていますよ。とアンヌ姉様は答えました。それはきっと兄様たちでしょう。
おやおや、そうではない。羊の群れですよ。こら、降りてこないか、貴様!と青ひげは叫びました。
今すぐに!
と奥方は言いました。そうしてその後で、
アンヌ姉様、アンヌ姉様、まだ誰も来なくって。
あ、二人馬に乗った人がやってくるわ。けれどまだずいぶん遠いのよ。
はあ、ありがたい。と奥方は嬉しそうに言いました。それこそ兄様たちですよ。
私、兄様たちに急いで来るように合図しましょう。その時、青ひげは家ごと震えるほどの大声で怒鳴りました。奥方はしおしお下へ降りていきました。涙をいっぱい目にためて、髪の毛を肩に垂らして、夫の足元に突っ伏しました。今さらどうなるものか、と青ひげは嘲笑いました。
早く死ね。
こう言って、片手に奥方の髪の毛をつかみながら、片手で剣を振り上げて、首をはねようとしました。奥方は夫の方を振り向いて、今にも耐え入りそうな目つきで、ほんのしばらく水黒いする間待ってくださいと頼みました。青ひげはこう言って剣を振り上げました。
ならんならん、神様に任せてしまえ。
その途端、表の戸にドンと激しくぶつかる音がしたので、青ひげは思わずぎょっとして手を止めました。途端に戸が開いたと思うと、すぐ騎兵が二人入ってきて、いきなり青ひげに向かってきました。これは奥方の兄弟で、一人は竜騎兵、一人は近衛騎兵だということを青ひげはすぐと知りました。そこで慌てて逃げ出そうとしましたが、兄弟はもう後ろから追いついて、青ひげが靴脱ぎの石に足をかけようとするところを、胴中を一突き突き刺して殺してしまいました。でもその時にはもう奥方も気が遠くなって、死んだようになっていましたから、とても立ち上がって兄弟たちを迎える気力はありませんでした。さて、青ひげには跡継ぎの子がありませんでしたから、その財産は残らず奥方のものになりました。奥方はそれを姉様や兄様たちに分けてあげました。物珍しがり。それはいつでも心を引く軽い楽しみですが、一度それが満たされると、もうすぐ後悔が変わってやってきて、そのため高い代価を払わなくてはなりません。定本、世界おとぎ文庫、幼女の贈り物、小峰書店。1950年5月1日発行。